大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーにはイラストレーターでいらっしゃいます牧野桃子さんに登場していただいております。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2日目の始まりに牧野さんのイラストレーターというお仕事、どんなお仕事なのかご紹介いただけますか？
はい、雑誌の挿絵ですとか、お店の飲食店のメニューとか、絵を描くお仕事です。
ゼロからっていうところから生まれるものなんですよね。
はい、そうですね、ゼロから、はい、
これが本当にすごいなって思うんですが、そしてイラストレーターの顔とは別にもう一個の顔ありますけれども、どういったお仕事をされているのかご紹介いただけますか？
は
い、
アートディレクターというお仕事をしていまして、はい、まあ、お店とかブランドの全体的なイメージですとか、うん、デザインを決めるお仕事です。
本当に幅広いお仕事を手掛けていらっしゃって、まあ、イラストレーターでもありアートディレクターというお仕事もされているということで、昨日のお話ではもうこの藤沢市内はもちろんのこと、海外でもご活躍をされているイラストレーター、アートディレクターの牧野さんなので、ぜひね、これからの活動も注目をして皆さんね、いただきたいなと思います。さあ、そしてその藤沢市内で地域デザインファクトリー藤沢というですね、プロジェクトがありまして、これ昨年ですね、3人のクリエイター、まあ、牧野さんも含めての3人の方がですね、 PR ポスターを作成してくださいました。さあ、これどういったポスターになったのか、またこの関わるきっかけになったところご紹介いただけますか？
はい、関わるきっかけになったのは、湘南の共通の知り合いの方がクリエイターに多分声をかけてくれていて、それでやらないかっていうお話をいただいたのがきっかけです。藤沢宿の魅力を伝えるポスターを作ってほしいという依頼で始まったプロジェクトですね。
藤沢宿の PR ということで素敵なポスターが出来上がったんですけれども、このポスター、いろんなところで今皆さん目にしていただいているポスターなんですが、こだわった部分、そして牧野さんのこのデザイン、思い描いたものこう形になってきたと思うんですけれども、こだわった部分、工夫した部分ご紹介いただけますか？
はい、藤沢宿といえば東海道五十三次の浮世絵の絵だと思うんですけれどもその絵をちょっと今風にポップに描き直したイラストをたくさん使っています。ポスターの全体的に古い地図の上にイラストが載ってるんですけれども、はい、まあ、古地図も今の地図に書き換えているっていう使い方ですね。
浮世絵をこうポップにキャラクターとしてデザインをするって今まで牧野さん、はい、されたことはあるんですか？
いや、これがこの依頼をいただく前に、うん、浮世絵をポップに描きたいなとずっと思っていたんですけれども、はい、その同じタイミングで依頼をいただきました。
もうこれご縁というか引き寄せでしたね。
はい、そうですね。
初めてその浮世絵をこうポップに仕上げたいなと思ってデザインになったのがこのポスターってことなんですか？
はい、このポスターが初めて描きました。はい、
でそのやっぱり藤沢って、まあ、藤沢宿もそうですし、浮世絵もやっぱり目にすることができるという市になりますので、それがまたこうデザインになるとこんな風になるんだよという楽しさ、ね、届けてくれる一枚のポスターかなと思うんですが、さあ今ね、こだわり思いも聞かせていただいたんですけれども、このポスター、実は全体的なものは牧野さんが手掛けたということになるんですよね？
はい、そうですね。はい、
そこからどうやってこれ出来上がっていったんですか？
全体的なコンセプトとか、うん、どういうものを載せたいかっていうのは、はい、プロジェクトの一番初めに、まあ、市役所の観光課の方ですとか、うん、スポンサーの方、うん、あと JR とか小田急さんの駅長さんたちと、うん、みんなでアイデアを出し合って決まったものなんですね。うん、なのでそのアイデアを全部詰め込んだのがこちらのデザインになります。
じゃあそのクリエイターの3人だけじゃなくて、はい、いろんな人たちが関わってるんですね。
そうですね。はい、
こういったお仕事の仕方って牧野さん普通なんですか？
いや、なかなかないですね。普通はこう、うん、依頼してくれる方、例えば会社の中の一人だけと打ち合わせをして進めていくのが多分普通なんですけれども、はい、スポンサーの方も含め市の方も含め一緒に作るっていうのは初めてですし、うちも今までやってきたお仕事の中ですごい作り方面白かったです。はい、
そうなんですね。もうみんなの思いとこだわりが詰め込まれた、ね、一枚のポスターということで、またキャッチフレーズがまたこれ面白いんですけれども、はい、牧野さんからご紹介いただけますか？
はい、歴史新発見、藤沢の海じゃない方
もうこれ大胆ですね。
そうですね。もう湘南とか藤沢といえばもう江ノ島とか海のイメージがあるので、うんはい、やっぱ藤沢宿を知ってもらうためにはやっぱ海じゃない方もあるっていうアピールの仕方でした ね、
ね、はい、確かに、まあ、江ノ島だったり海ってねこう皆さんパッと思い浮かぶ、ね、また観光地でもあったりしますけれども、まあ、もう一つには藤沢宿っていうのも意外と結構ね皆さん知ってて好きだったりするのに、はい、そうだ海じゃない方だったっていうこのポスターでね改めてねこう面白いなっていうのと、そうだったそうだったって、やっぱこの一枚を見ただけでも、あそう藤沢宿ってこんなに魅力があるんだなっていうことと、やっぱり小栗判官が大きく書かれていますけれども、これもやっぱり意味がありますね。
はい、はい、その初日のワークショップみんなであの藤沢宿エリアを回ったんですけれども、あの小栗判官のお墓の前ですとか回った時に、はい、やっぱりちょっとキャラクターにしやすいなっていうのがあってメインのイラストにしました。
これも本当にね目に皆さん止まりますからね、ぜひですねこれもう一度、あ牧野さんも手掛けたポスターなんだなといったところで目に留めていただいて、じっくりとこのポスター見ていただきたいと思います。さあ今回のこの藤沢宿の PR ポスターを手掛けられて、なんかこう牧野さんの中でこう変わったというか心境というか、あとはまあ反響というか何かこう変化ってありました？
あの私もあの藤沢に住んでるんですけれども、はい、やっぱり海とか江ノ島のイメージが強かったんですね、うん、でこのポスターを作ることになっていろいろ調べていくうちに、こんな面白い箇所がたくさんあるんだなっていう知れたのが面白かったです。
ご自身もちょっと面白さがね、で魅力がまた改めて発見できたということで、ぜひ皆さんもこのポスターを見て新しい発見、またね歴史に触れていただきたいなと思います。さあ日頃心がけていることとか大切にしていること、座右の銘などがあれば牧野さん聞かせていただけますか？
はい、作る私側もそうなんですけれども、もう作ったものを見た人がこう楽しいですとか嬉しいですとか、まあ、こうポジティブな気持ちになれるものを作るっていうのが一番のこだわりですね。
わかります。作品もこのポスターもそうですし、あと手掛けられているご紹介していただいた作品見てなんか気持ち上がりますもんね、
はい、楽しいものが作りたいですね、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、またこう楽しくお仕事をされていてもう前向きな牧野さんから生まれる作品なので、きっとね皆さんにそういった気持ちも含めて、ね、作品に載っているんだなということを、ね、改めてちょっと私もお話をしながら感じることがありました。さあ今本当に日々お忙しいと思いますし、どうしたらこんな素敵なイラスト、そして、ね、デザインが生まれるのかなと不思議に思いながら今お話を伺っているところなんですが、ご自身のご趣味とか特技どういったものを牧野さんお持ちなんでしょうか？
まあ、絵を描くことはもちろんなんですけども、はい、今陶芸にハマってまして、藤沢の由井獅子窯っていうシーサーとか作ってる陶芸の教室があるんですね、はい、そこに今ハマってます。
これ何かきっかけってあったんですか？
きっかけはヨンドンさんの社長さんが、うんはい、陶芸を依頼してくれたっていう不思議な依頼のきっかけで、あるイラストがあったんですけど、それを陶器で立体にしてほしいっていう依頼から始まったのがきっかけです。
そういう依頼も牧野さん受けてるんですか？
それを言うのを受けたのは初めてなんですけど、やってみたら面白かったっていう、うん、
いろんなきっかけがありますが、はい、まあ不思議な依頼からね、ちょっと珍しい依頼からスタートしたということで、はい、でもいいきっかけになりましたね。
そうですね、もう完全にはまりました。陶芸に、はい、
ちなみに今どういったものを作ってるんですか？
食器が多いです、うん、はい、
始められて今どれぐらいなんですか？
ちょうど1年ぐらいですね。
そうですか、はい、改めて今お話を聞いていると、考えてデザインにしたり依頼を受けて考えてデザインにするけれども、また陶芸も作品としてまたこう何かものを作るというものになってますね、
は
い、
そうですね、形になってます ね、 ね、はい、
素敵ですね。なんか講師ともにとても充実している感じが伝わってきました。さあ牧野さんから見たこの藤沢の魅力、どんなふうなことを挙げられるのか感じてるのか教えていただけますか？
はい、藤沢の駅はすごいお店がたくさんあって都会的なんですけれども、ちょっと離れると自然が多いですとか、あと自宅の周りがすごい静かで夜になると星が見えるぐらい空が綺麗っていうところが一番のお気に入りですね。
なんか家の周り素敵ですね。
そうですね、知能住んでるとこ辻堂元町っていうエリアなんですけれども、神社ですとかあと自然もすごい多くて、 空がすごい広いのでそこがお気に入りです。
こう住んでいるところが、ね、環境がすごくお気に入りってやっぱり抜群に魅力的な大きな部分かなと思いますね。皆さんもねきっと自分が住んでいるところこういったところは好きっていうのあると思いますが、牧野さんもですねご紹介してくださいました。さあ今後の目標ビジョン、今持っている夢なども聞かせてください。
はい、せっかくなので、はい、観光課にまつわるあの地のビジョンなんですけれども、はい、富士山市に来た方が持って帰れるお土産っていうのを作りたいと思っていまして、富士山の魅力もそうですけれども富士山さんのものを使ったお土産っていうのが今作りたいです。
お土産ですか、
はい、
これはじゃあもう具体的に形に、まあ、じゃあしていこうかなっていう感じなんですか。
はい、今あのふるさと納税の商品ですとか、うん、今作っているので、はい、もし出来上がったら皆さんチェックしてください。
まあ楽しみですね、はい、まあ、夢というかもう進んでるプロジェクトというか、そうですか、またね一つ一つ、ね、素敵なまた作品が出来上がるんだなっていうことと、はい、やっぱり皆さんもぜひ応援していただきたいなと思います。さあ2日間にわたってですねいろんなお話もう気さくに答えてくださいました。もう私もですねお話ししやすくって楽しい時間だったんですけれども、おしまいにですねこのラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
はい、富士山宿の PR のポスターをぜひ作ったので、はい、ぜひ見に来てください。
ございます。本当にご自分のことを謙虚な方でいらっしゃいますけれども、でも本当にですね本当に素敵なデザインを手掛けていらっしゃる方なのでね、これからも新しい作品ももちろんですけど今まで手掛けてきた作品もまだまだ見られるものがたくさんありますからね、牧野桃子さんの作品に注目をしていただきたいと思います。今週の大好き富士山のコーナーにはイラストレーターとして活躍をされていらっしゃり、またアートディレクターという顔もお持ちでいらっしゃいます牧野桃子さんにご登場いただきました。今週はありがとうございました。
ありがとうございました。